Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第290回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は悲しみをいかに乗り越えるかを教えてくれる絵本をご紹介します。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
く。今日は3人でお届けします。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど悲しみを乗り越える方法を教えてくれる絵本と申しましたが、今日お届けします絵本は命の木という名前がついて、ね、タイトルの絵本です。で、作者さんはブリッタ・デッケントラップというお名前のドイツの女性の作家さんでいらっしゃいます。で、今日読む命の木はとても文章はシンプルなんですが、絵がすごい美しい、はい。で、このブリッタ・デッケントラップさんの絵本はどれも絵がすっごく綺麗なんです、うん、なので私何冊も買っちゃって、
すごい
そうなんです。もう見たら買うぐらいの感じので、このブリッタ・デッケントラップさんだから買うんじゃなくて、いいなと思って買ったら、あ、この人だったんだっていうのが何冊も、はい、持っているというぐらい絵が大好きなんですね。で、今日ご紹介する絵本は、森のみんなに信頼されている狐さんが年老いて死んでしまうというところから始まります。もうね、いきなり死んじゃうんですね。で、その時狐は森のお気に入りの場所まで自分で行って静かに生き絶えるというシーンが出てきます。で、とても羨ましいなと思います。 で、 できれば自分もお気に入りの場所で永遠の眠りにつきたいなと思っておりますが、まあ、そんなうまいこといかないだろうなと思っております。はい、キツネさんのようにね。さあ、直子さん、ともかさんは、うん、お気に入りの場所ってありますか？直子さん、
私は近くの公園のちょっと小高い山になってるんですけど、うん、はい、そこがお気に入りの場所で、はい、
そうなんですね。
あの朝日が昇ってくるのが見え
ます。いいですね。
あの毎年初日の出はそこに犬連れて行きます。
いいですね。
朝日が見えるということは、はい、東側が開かれている。
あ、そう、あ、おっしゃる通りそうなんです。
ということですね、
はい、東側が開かれてて西側はちょっと見えにくい、
は
い、
日が消えてるんで、あ、夕日は見えない、
は
い、
夕日は見えないですね、
はい、でも朝日が見える、
はい、いいですね。
いいな、はい、じゃあキツネさんのようにそこへ行きたい。
そうです ね、いいかもしれない。ああ、 今まで思いもつかなかったんですけど、それいいかもしれないですね。
まあね、私たちはね、その外でね、あの生きていることはあまりないかもしれないのでね。そうですね、そうですね。
迷惑です ね、
そうですね、
遺族の、
ね、はい、まあ、でも気持ち的には
いいです、ね、
そこがいいな、ね、あ、素敵です、ありがとうございます。友香さんは？
私は現実的ですけど、
いいですね、はい、
自分の家がいいですね。
そうですね。でも本当にそうそうそう、ね、
そのリビング、うん、私のね、うん、居場所なので、うんうん、安心安全、
うんうん、安心安全
で自分の好きなものがあるので、あ、そっか、はい、温かくゆっくりと眠りにつきたいですね。次の日に起きたらあれ死んでるって言われるのが理想ですね。ピンピンコロリ。
でもそれ
理想ですよね。みんなハッピーですよ、
ね、本当にそれが理想ですよね。
現実的ですけど ね、
ね、あのなかなかそれ一番難しいことかもしれませんけども ね、
本当に、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあリビングが一番の安心する、
日中がいいですね。
あ、昼間、あ、
昼間
時間もして、う
ん、ちゃんとあの太陽浴びながら、
まあ、
家族的にはあの、ね、夜ひっそりがいいと思うんですけど、昼間だとね、まあ、まあ誰かいない設定でいいですね。一人で住んでいる設定で、
あ、うん、いいですね、一人の時間。
寒いのは嫌ですね、暗いとか。
あ、なるほどね、
うん、明るい時に、ね、うん、生まれて亡くなっていきたいなと思いますね。
そうですね、まだなんで死ぬ時がどんな気象状況なのかはね、
ちょっと
分からない、何も分からないですけどね。、はい、でもなんか気持ちよくなるんじゃないかなと勝手に思ってます。
エミさんは逆にどこですか？
ありがとうございます、うん、聞いていただいて嬉しいな、うん、私でもすごく長く好きだったのが、はい、あの大学の近くの植物園 の、 ああの植物園の中も大好きなんですけど、ね、はい、あの近くに鴨川っていうのが流れていまして、いいで、ね、はい、でその河原にあのしだれ桜が、はい、とってもたくさん、
いいですね。
そうなんです。だからでも この景色のを見ながら死にたいなってずっと思っていたんですが、
もう春限定ですね。それは。
そうなんです。そうなんです。本当に桜の頃に、
桜とともに散っていくといいですね。
そうなんですよ。でも今は自分の部屋ですね。
あ、同じです
か。はい、一緒ですね。もうそんなあのその京都の桜なんてもう40年も見に行ってません。
それは面白い。
ずっとそこに行きたいなと思いながら40年も生きてきたんですけど、
死ぬ前に行っときましょうか。
そうなんです、
娘さんに連れられて。
おっしゃる通りです。おっしゃる通り、本当ですね、はい、本当です。あのもうちょっと体が弱って、はい、ね、もう動けないと思う前に行きたいなと思います。はい、ありがとうございま す、 いいです、ねね、素敵な。でもやっぱりね、あの自分がどんな風に死ぬのかなってちょっとそれなかなか、ね、あのテーマですね。
確かに
ね、うん、じゃあ今日はこの命の木で皆さんの、
う
ん、はい、どんな風に狐さんが、はい、あのそして残されたの動物たちがどうしているのかね、うん、ちょっと聞いていただけたらなと思います。さあそれではね、読んでいきたいと思います。ブリッタ鉄拳トラップ作の命の木を読ませていただきます。お願いします。命の木。ブリッタ鉄拳トラップ作、絵、森山宮子役。森に狐がいました。
仲間の動物たちと幸せに暮らしてきましたが、だんだんと年を取り、体も弱ってきました。ある日、キツネは森の空き地へ一人で出かけていきました。お気に入りの場所で大好きな森の景色を眺めた後、体をそっと横たえました。そしてまぶたを閉じ、ゆっくりと息を吐きました。狐の目は二度と開きませんでした。狐の周りはしんとして静かです。雪がちらちら舞い始め、狐に優しく降りかかりました。木の上からフクロウが狐を見ていました。フクロウは枝から飛び降りると狐に寄り添って座りました。フクロウの胸は悲しみでいっぱいでした。狐とは長い間の友達だったのです。別れの時が近いことも、フクロウは前から気づいていました。一匹、また一匹と動物たちが森の空き地へ集まってきました。リス、イタチ、続いてクマ、シカ、鳥たち、ウサギやネズミもやってきて、キツネの周りに座りました。誰もが大好きだったキツネ、いつも親切で思いやりのあったキツネ、そのキツネがいなくなってしまうなんて、みんなは何も言えなくて黙ったまま座り込んでいました。ようやくフクロウが口を開きました。フクロウは微笑みながら言いました。キツネと僕がまだ若かった頃の話だかね。秋になるとどっちがたくさん落ち葉を拾うかってよく競争をしたもんだ。みんなも微笑みを返しました。それぞれの胸にキツネとの思い出が浮かんできたのです。ネズミが優しく言いました。キツネは夕焼けを見るのが好きだったね。いつもここに座って眺めていたな。みんなも思い出しました。キツネと並んで座り、日が沈んでいくのを見ていた時のことを。それはなんと心安らぐ思い出だったんでしょう。塞いでいたみんなの気持ちが少しずつほぐれていくようでした。 熊は春に狐が子熊たちの世話をしてくれたことを、ウサギは夏に狐と鬼ごっこをしたことを、リスは冬に狐が雪の中からリスが埋めた木の実を掘り出してくれたことを次々に思い出しました。狐はみんなにいくつもの思い出を残してくれました。狐と共に過ごした時間をみんなは微笑みを浮かべながら思い返していたのです。その頃、キツネが横たわっていた雪の下からオレンジの目がぽっちり出てきました。はじめのうちはごく小さかったので周りの誰も気がつきませんでした。でもキツネの思い出が語られるたびにオレンジの目は少しずつ膨らみ伸びていったのです。みんなは夜通し狐のことを語り合いました。その間もオレンジの目は伸び続け、朝が来た時には小さな木に育っていました。みんなは木を見つめ、狐は今も自分たちと一緒にいてくれるのだと強く思いました。時が経つにつれて、狐と過ごした日々の出来事が後から後からよみがえってきました。狐を思い出すたびに重く沈んでいたみんなの心は軽く晴れやかに変わっていくようでした。オレンジ色の木はさらに伸びて美しい姿になり、とうとう森一番の高い木になりました。キツネの木は森のみんなが住めるくらいに大きく立派になりました。鳥たちは葉陰に巣を作り、フクロウは枝の上でヒナを育て、リスは幹の中に住まいを見つけました。クマとシカとウサギは木の根元で心地よく休みました。木はキツネの友達、すべての命の力、生きる支えとなったのです。キツネは今もみんなの心の中に生き続けています。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ブリッタ鉄拳トラップ作命の木を読ませていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、ちょっとシンとする感じのお話でしたけども、この、ね、お話聞いていただいて直子さんいかがでしたか。
は
い、
あの感動したというか、あの恵美さんが最初にね、はい、悲しみを乗り越える、はい、方法っていうことをおっしゃってて、
はいはい、
あの仲間のうちの誰かが亡くなると自然発生的にチリチリバラバラだった人が集まってきて、はい、それぞれの中に思い出があって、それを言い合う。で、なんか時にはそれが共通したものがあったりして、またその人のことを思い出すっていう、そういう乗り越え方があるんだなと、本当に。人間でもありますよね。
ありますよね。
お葬式とかでね、そうですよね。そういうことを話し合ったりして、ね、で、それで塞いでいたみんなの気持ちがほぐれていくようだとか、で、狐はみんなにいくつもの思い出を残してくれたとか、
はい、
なんか人間と同じ
よ、ね、う
というかもうその人間の世界をこの動物で置き換えて描いてらっしゃるような気がして、う
ん、本当に
心にこうグッときました。
本当ですね、はい、でもあの人のことを描いているんでしょうね、うん、きっと ね,
そ う, ね,
ね、はい、そうなんです、そうなんです。やっぱりね、亡くなった時にのちょっと疎遠だった人もみんな集まってきて、はい、こんなことしてくれたねとかっていうお話をされて、で、あの個人を思い起こすっていう、ね、作業をしながらこの慰めていくんだろうなっていう、
ね、みんなを集めてくれたんだねみたいな、再会するきっかけを与えてくれたり、
本当ですね、はい、本当です。
本当にもう一番大事なものを最後に残してくれるというか、チャンスをくれてるって感じの狐さん。
キツネさんね、そうなんです。キツネさんはオレンジの木になっちゃいましたからね。
そうですね。まあ、そしてまた ね、みんながそこに集まって、
そうなんです。ちゃんとね、なんか形となって残っているというのがこの、あの絵本の特徴ですよね。で、このお話によくストーリーが似ているのが、はい、忘れられない贈り物っていうね、はい、あの、スーザン・バーレイさんの、はい、それもとっても人気の作品で、まあ、あのモグラさん、アナグマさんだったかな、そうです、そうです、アナグマさんがいろんなことを教えてくれて今こうやって生活できているんだよみたいなことを、あの動物たちが語り合うというのによく似ているんですけど、はい、アナグマさんは何かこう象徴的なものを残しているわけではなかったんですが、はい、このキツネさんはオレンジの木になりました、はい、ですからね、あのちゃんとこの目に見えるものがありますということなので、こっちの方がいいなと思いましたけど ね、オレンジの目がぽっちり出てきましてね、伸びていって森一番の高い木になりました。だから森一番の、あの狐さんはきっと、はい、あの思い出を作ってくれた人なんだろうなっていうこともね、分かりますけれども、でもみんなを集めてくれる、亡くなることによってね、集めてくれるし一つにしてくれるっていうことも、はい、あの思い出しましたということでね、はい、いい感想を ありがとうございます。ともかさんはね、例によってはメモしながら、あの聞いてくださっていましたけど、どんな感想ですか。
私この本買います。
あ、本当ありがとうございます。
めちゃくちゃ良かった、
ね。いいですよね、このお話ね。
もう最初の始まりのオレンジの目がどんどん成長して小さな木になりますよね。
はいはいはい、
最後は命の木になるんですよ。
そうですね。だから命の木。なるほど。なるほど。
キツネさんは私死んでないと思いますね。はい、
ね、そのように描いてありますね。
命の木になったと思うんですけど。ね、
本当に。
はい、好きな言葉が、うん、あの、キツネさんのことを思い出すときに、うん、みんな悲しむというよりも、うん、微笑みを思い出すっていうところが本当にいいなと思いました。悲しむのは、まあまあ、みんなできることだと思うんですけど、楽しかった思い出をね、微笑みながら思い出してみんなで語り合えるって最高じゃないですか、
うん、本当です。キツネさんもきっと喜んでいますよね、うん、
なので、あのキツネさんはやっぱりみんなにとってのそういう温かい太陽のような存在で、うん、決してみんなは最初はね塞ぎ込んだと思うんですけど、はい、全然そんな風に思ってなくて、うん、あの最後命の木のね、はい、近くでみんな成長してるじゃないですか、ですね、一緒に暮らして、
うんうん、
なのであのハッピーエンドだと思いますし、
はい、
この全ての命の力は生きる支えっていうことも、
はい、
本当にこのちょっとしたキーワードですけど、はい、短い、
はい、
勇気与えてくれるなと思って、死について怖くないなと思いましたね。
そうですよね、うん、本当です。
町中を見渡せる立派な、ね、うん、木になったのは、
うん、
キツネさんが生まれ変わって木にみんなと一緒に 俯瞰して一番上のところから見守ってるのかなって、うん、そんな風に表現してるのかなって思いましたけど、
ね、その通り素晴らしい感想です、うん、命の力になっているのがこの木ですっていうこと、
ね、鳥肌立ちます
ね、本当に、
うん、素敵です、
素晴らしい
絵本です、
絵本ですよね、
絵本というより大人が読むべき指南書というか、
そうですね、
うん、子供にはちょっと
難しい、
わかりますけど大人の方が響くと思いますね、
うん、多分ね、お子さんにはこの狐さんがこの木になったんだなっていうことで、まあ、なんとかこう自分の気持ちを、うん、抑えるというかね、収めるものとして描かれているんだろうなと思うんですけど、まあ、大人向けにはもしかしたらこの木というものはなくって、みんなが作り上げた狐さんへ の恩返しというかね、それがこのような木と木っていうものになぞらえているのかなって、で亡くなって木になって生まれ変わるっていうような考え方ではないのかもしれない、ね、
そういう絵本は結構あると思うんですね、うん、お話し動画でも、はいはい、だけどやっぱりこのちょっと高齢者の方とかでもいいんじゃないかなと思いました、はい、死に対して怖くない、なね、見送る側も、
そうです、そうです、亡くなっていく側も残されたものも、うん、これから旅立つね、私たちも、
うん、そう思いますよね、命についてちょ
っと本当に
明るい未来を見たような気がしますね、
本当に本当その通りです、うん、でなんかね、最近見たドキュメンタリーで、はい、瀬戸内寂聴さんが大病をされた時に、はいはい、この死の淵に立って、はい、ですごく気持ちがよくってこのまま眠っていったらいいなと思ったんだけど死ぬ気がしなかったので戻ってきましたってでも死ぬ時ってこういう気持ちのいい、うん、本当にうたた寝してるような感じが死のうちでその死を迎える時なんじゃないかしらっておっしゃってたんです。
理想です
よね、いいですよね、だからそれを聞いて、うん、あ死ぬのっていいなって、うん、なんかね、怖くないなって
ちょっとねネガティブなイメージありますけど、うんうんうん、この絵本はそういう風な考え方ではなく、
うん、本当です、
誰もがね生まれたら死んでいくって分かってるんですけど、
本当に
いつ死ぬか分からないし、はい、まさか自分がって思います、
その通りです、でもね、うん、お気に入りのところで知りたいですね
本当にいい絵本でした、
ありがとうございます、ね、素敵な感想をお二人にいただきました、ありがとうございます。今日はブリッタ鉄拳トラップ作への命の木を読ませていただきました、どうもありがとうございました。
I'm flying, I'm flying into your dream.
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、もう一つだけね、私が思ったのは、うん、この命の木っていうのが、うん、まあ、命の力で生きる支えですって書いてあるんですけども、みんなね誰でも心の中に命の木を持って生きているんじゃないかなって、
そうですね、
ね、
あ、なるほど、そうですね、
はい、なのでその命の木がともするとちょっと枯れそうになってきてしまう
思いました今枯れさせたらダメだって
水やりましょう、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、だからね自分をいじめないようにしながらこの命の木をこういかに大きく育てるかが、ね、人生のテーマじゃないのかなって思います。
いい言葉です、その通りですね、
私もだいぶ枯れかけてます
水やりました、
自分に、はい、水やりたいと思います、はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本土コンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Every night I am in goodbye.